クラブ369へようこそ。みゆきです。
クロケンです。
青いネイルかファイナルアンサーです。
ということで今日は時差がない、お久しぶりですね。
お久しぶりです。
そうですね、
やっぱ顔見えるっていいですね。
そうですね、今日は何ヶ月ぶりかに自粛明けの初めてのスタジオで収録ということで。
そうですね、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
機材もやっぱ素晴らしいですね。
素晴らしいですね、
はい、パワーアップして、
うん、すごいですね。
いい感じです、すごく、はい、
皆さん長らくお待たせいたしましたということで、
はい、はい、
あのちょっとあの最近の出来事なんですけど、
はい、
最近あの歯の矯正を始めまして。
ほう、あ、ほんまですか。
はい、あの給付金も入ったので。
ほう、全然わからないですね。
いや、まだやってないんですよ。
あ、これからさ、
はい、で、
そんな
歯の、
はい、
く
明日の方ですか。
なんかガタガタをね直したくて、マウスピース矯正を始めて、はい、矯正の型を取りに行ったんですね、
はい、
でそこから歯のケアとかすごい気になりだして、 YouTube とかめっちゃ見て、で最近ねこれを買ったんですよ。この、
歯間ブラシみたいな。
あ、そうです。
へ
ー、あのフロス、デンタルフロス、
はいはいはい、
今まであの100均とかでやってます、はい、あの歯間ブラシって。
一応もうやってないです。そんな
3日に1回ぐらいやってますね。
お、やってます。
やってます。あれ全然違いますね、やっぱ。
そうなんですよ、あの歯間ブラシっていうのが、
はい、
もう口臭の匂いを根こそぎ取ってくれるんですよ。
へえ。
で久しぶりにそれをやった時にもうドブナのような匂いがして、口から、
はい、
あ、これはやばい
これやばい。
もうそれドブですね、
はい、あ、ドブが口に挟まってると思って、はい、じゃあもうあのちゃんとしたデンタルフロスを買おうって言って、すごい最近のデンタルフロスは、
はい、
あのワックスがついてるんです。
え、
この紐にワックスでキュッ とまとまってて、はい、で唾液で要は濡れると、
はい、
ブワって口の中で広がって、あのブラシ効果がすごくなるっていう、
はい、
でこれをやってるって話なんですけど、
してもらっていいですか。すいません、ちょっと
今日はそんな知らない間に体の中に菌が溜まってますよっていう話なので、
はいはい、
あの菌に詳しいクロケンさんが。
菌に詳しいわけではないんですけど、まあ菌に敏感というか、
はい、
なんかあの、まあ、昔僕あの幼少期の頃めちゃめちゃ重度のアトピーで、多分何回も言ってると思うんですけど、
何回か聞いてるね、
はい、
うん、
ほんまにあのちょっと首クッて曲げるだけで耳の下切れて血垂れてくるみたいな、
う
ん、もう快快成人やったんですよ、
はい、
ほんであの、まあ、菌についてちょっとあの敏感というか、そのアトピーの人特有の菌とかいろいろあったんで、その辺を知ってたんで、ちょっと今日話させてもらおうかなって思うんですけど、
うん、
まあそもそもあの菌って聞くと今あれですよね、ウイルスとかいろいろあるから、
うん、
ウイルスと菌はまあ違うものですけど、
うん、
あのまあいろいろあると思うんですけど、もうそもそも人間の皮膚の上って9割近くが細菌に覆われてるんですよ。
ほう。
でその覆ってる細菌っていうのが常在菌っていうんですけど、で常在菌によって覆われてて、それによってあの外敵から身を守るというか免疫力が上がったりとかするんですけど、
うん、
現代人ってめっちゃ体洗うじゃないですか、
うん、
特に日本人、うん、体洗わな汚いみたいな、いつからかそういうのが定着して、
うん、
で頭もコシコシ洗うし、洗顔もするしっていう。
今はね1日に1回か2回、夏は2、3回ありますからね。
そうですよね、
うん、
めっちゃ僕もシャワー入ってたんですけど、まあこれ知ってシャワーあんま入らんくなったんですけど、まあ、入るんですけどね、1日2回は絶対、
うん、
はい、ほんで入るときに、みゆきさんって洗顔とかどうされてます？
洗剤使うのは1日に1回だけで、はい、朝は水だけです。
あ、普通に洗ってその後とかってケアとか。
ケアは、
はい、
あの油塗りますね。
油
すか？オイル、
はい、あ、乳液とか
だけです、はい。
あ、そうなんですね、うん、なんかこれもいろいろあって、うん、まあ、そもそもあの肌の上に常在菌って何千種類かいるんですよ、
うん、
でその何千種類かを3つに分類すると、いい菌と悪い菌と、まあどっちとも言えないけど、なんかしたら急になんか暴れ出す菌がいて、
うん、
そうなんですよ。でアトピーの人っていうのはそもそもその悪い菌、あの黄色ブドウ球菌っていうんですけど、聞き慣れない方は多いと思うんですけど、うん、っていうのがあのなんかちょっとバランスが崩れた時に、
うん、
あの急に暴れ出して皮膚が炎症を起こすっていう、
うん、
ほんでもう片方起こりまくって勢力バリ強になってるから、もう元には戻れないっていう。
誰も持ってるの？誰もが持ってるもの？
黄色ブドウ球菌っていうのは絶対誰でも持ってます。
うん、
あのちなみにこれ手とかあの食品の中にも入ってるんで、ある事件があるんですけど、
へ、
その雪印事件って聞いたことないですか？
ある。
牛乳？
あそうです、牛乳とか、まあ、乳製品扱ってる会社なんですけど、
はい、
まあ、ちょっと前ですね、20年前ぐらいなんですけど、北海道に工場があって、うん、1回停電があって3時間ぐらい止まっちゃったんですよ、
はい、
ほんで、あの工場の復旧とかいろいろやってたら4時間ぐらい結局かかっちゃって、うん、あの中の乳製品貯めてたタンクがあの腐ってもうて、うん、であのめちゃめちゃ菌繁殖してるんですけど、まあ一応なんか加熱したら大丈夫かみたいな、その館長の独自の判断で出荷したんですよ、大阪とかいろんなとこに。
危な、
やばいじゃないですか。ほんで2週間ぐらいしてもう1回検査したら、黄色ブドウ球菌が、うん、とか黄色ブドウ球菌があの繁殖することによって別の菌が何千種類もブワッて出てくるんですけど、えげつないぐらい菌繁殖してて、やばいってなって震え上がって、あの隠蔽したんですよね。ほんで大阪であの過去最大の1万5000人規模で食中毒が出て、
うんうんうん、
それがその黄色ブドウ球菌っていうのが原因で、そこから広がってなったって言われてるんですけど、ほんでしかもその上の人、あの社長さんはそれ知らなくて、
うん、
あの会見の時にその部下の人から聞いた時に、普通に記者の前で君本当それ本当の話かねみたいになってびっくりしたっていうのでも有名になったんですけど、
寝耳に水だった
んだ。あ、そんな感じなんですよ。事件起こったのは知ってるけど、なんでかって知らへんくて、
う
ん、でまあ、そこの情報統制もどうなってんねんって話なんですけど、うん、そっからなんか責任者とか、まあ、ゆくゆくあの自殺しはったりとか、まあ、いろいろあって一悶着あって、まあ、ニュースでは流れてないかもしれないですけど、
うん、
いろいろあの調べたらウィキペディア載ってるんで、雪印事件ちょっと調べてみてください。ほんで、その黄色ブドウ球菌っていう誰もが持ってる菌、これ腹壊すんで絶対にあの暴れさせちゃいけないんですけど、うん、それを抑える菌っていうのがあの美肌菌って言われるものなんですけど、うん、これ表皮ブドウ球菌っていうあのちょっと違うブドウ球菌なんですけど、これを育てることによってこいつが言ったらあのみんなを落ち着かせてくれるんですよ、
うん、
あの悪い菌とか、まあ、触発したらあの急に暴れ出す菌とかを、うん、まあまあまあまあって言って、
うん、
だからこの3つ の今言ったあのどっちとも取れる菌と悪い菌を抑えてるのが今の美肌菌って言われるもので、うん、ほんでこの美肌菌っていうのをどうやって育てるかっていうと、うん、人間ってあの汗かくじゃないですか、
うん、
最近やったら汗出ないようにとかしたりとかするんですけど、うん、これ実は良くなくて、その美肌菌っていうのは汗から出るその汁とかあのまあそういう油分ですね、油分を食ってそれを分解して脂肪分とかにしたりとかグリセリンにして肌を保湿して守ってくれるんですね。
じゃあ汗を拭いたらいけないってこと？
拭いた方がいいんですけど、うん、まあ拭かずに普通に健康な汗かいとったらあの 99% 水分なんで蒸発するんですよ、うん、
はい、まあ、要するに汚くないってことでしょ？
汚くないんですよ、うん、ただ現代人は、
うん、そのイメージが、はい、汚いっていうイメージを刷り込まれてるから、
はい、
なんか汗かいたらなんかもうすぐ洗わなあかんとか、
はい、
綺麗にしなあかんっていう概念があるけど、そうじゃなくてもいいよって話やんね。
そうです。
てかあれだよね、制汗スプレーとかも汗を止めるってことが、は
い、もうそもそもダメなんですよね、うん、
あんまり良くない。
しかもあの制汗スプレーの中にはあの発がん性があるものも含まれてますよね、は
い、あ、もう山盛りっすね、
うん、
えぐいっすね。
だからそう
そうなんだ、
穴という穴からねあの、はい、入ってきますからね脇の。
そうなんですよ、
はい、
でその穴を埋めることによって、しかも顔とか顔とか汗かかないようにするために、うん、まあ、あの役者さんとか、
うん、
あの汗かきにくいクリーム、うん、使ったりとかしてある人もいるんですね、
うんうん、
だそういうことをすると、 そもそもあのアクネ菌っていうプロアクティブ、あ、プロアクティブとかでよく聞く菌があるんですけど、
うん
うん、ニキビ菌って呼ばれてるじゃないですか、
うん、
これニキビ菌じゃなくて肌を守ってくれる菌なんですよ、もともと。でこれがさっき言った3種類のうちの何かしたら暴れ出す菌の1個で、
うん、
あのアクネ菌っていうのがあるから肌が弱酸性っていう状態に保たれてめちゃめちゃ健康になるんですけど、あのなんかそういう化学製品使ってるとこいつ、うん、そのアクネ菌っていうのは普段酸素に触れたら弱っちゃうんで、毛穴の奥にこうやって隠れて、ま、守ってくれてるんですよ、
うん、
言ったら重鎮薬じゃないですけど、
うん、
こいつがいないと肌守られないみたいな。ほんで洗顔料使うから毛穴が広がって、ほんでそっからあのいろんなあのなんですか、乳製品とか溜まっちゃって、でアクネ菌が暴走し始めて、それが炎症を起こしてあの過剰にあの、なんていうんですか、油とかが分泌されたりとか炎症を起こして、でそれ潰すからまた別の菌が入ってとかでニキビになるんですね。
悪循環、
はい、だからプロアクティブであのアクネ菌を抹殺しようみたいな、
うん、
あれはちょっとこれなんかそういう商品的にどうかわからないんですけど、
うん、
そもそもな間違いで、
うん、
間違いというか、まあ、メディア、うん、なんていうんですかね、消費者が騙されるような宣伝広告をしてしまってるって感じですね、
うん、当事者はもしかしたら分かりやすくなんかこう簡略化して広告を作ってるのかもしれないけど、はい、
でもそれがそもそもなんかなんでアクネ菌を退治するかっていう、退治じゃなくて減らすっていう言い方をしないといけないんですけど、
うん、
アクネ菌を滅却するみたいな、
あ、
その時点で表現方法が
確かに
誤解を生むんですよね、
うん、
なんかとかで結構その 間違ってるって言い切ったらそうじゃないかもしれないんですけど、なんか誤解させてしまうようなことを結構言ってるんで、やっぱりこういうのも、うん、あの自分が使うもんなんで、なんでニキビができるか、アクネ菌が悪いからじゃなくて、なんでアクネ菌が悪いかっていう、そこまで深掘りしないとわからないんで、言ったら、そのオニオンルーティングじゃないですけど、あの前回か前々回か言わしてあの、ね、ダークウェブの件で、
ダークウェブの、
はい、あの表面をめくっていって、自分が体の中にストンって落とし込めるぐらいの情報までめくっていって、めんどくさいかもしれないけど、そこまでやって初めてそういう肌のアレルギーとかっていうの治るんで、
でもさ、はい、あの商品、例えばニキビとかで調べると、
はい、
そういう既製品のページ、市販薬のページが出てくるでしょ、
はい、
要はプロモーションとかで Google って、はい、でそこでなんでニキビができるのかっていうのを見ちゃうと、
はい、
そうなっちゃうよね。
そうですね。
そういう、うん、説明が出てくるよね。
そうなんですよね。
アクネ菌だか分かんないけど、あのバイキンのバイキンマンみたいな形したやつが肌エイエイってやってるのが、もしかしてアクネ菌って書かれてるかもしれないし、
はい、
だから、
ね、やっぱメディアの切り取り方と一緒ですよね。普段おとなしくして、むしろ肌をその、アルカリ性と弱酸性があって、アルカリ性になると肌が乾燥して炎症を起こしやすくなるんで、普段そういうアクネ菌が弱酸性になるようにめちゃめちゃ頑張ってくれてるけど、
うんうん、
あの僕らが悪さしたからアクネ菌は怒ってるんですよ。
うん、
やけどアクネ菌が悪いってとこだけピックアップされて、プロアクティブとか売ってるじゃないですか、
うん、
もうメディアと一緒やなっていう、う
ん、なんかあれも似てますよね、うん、セルライトって実はないけど、
あ、そうなんですか、
ないっていうけど、美容エステの人たちでセルライトって言葉を作って、はいはい、あの肌を女の子がギュッて寄せたらボコボコなるやつ、はいはい、これは不純物です、なんか老化物ですみたいな、流しましょうみたいな、
はい、
でもないらしいです。なんか科学的な定義としてはセルライトっていうものはなくて、
ということはそのあれですか、お店の人たちが女の子の肌を触りたいからセルライトを作ったという、
あの触りたいからっていうかは、このボコボコをこうなくしたいっていう心理に基づいてビジネスをしたいからっていう、
はいはい、触りたいではなくてビジネスが先行します。
一石二鳥みたいな、
おじさんはいませんからエステに、
あ、そっか、そっか、あ、それなら大丈夫です。びっくりしたと思って、はい、そんなことお前が不純物や言うてね、そうなるところでしたわ今。危ない危ない、
まあ、今でこそ、はい、ニキビ私はない悩んだことないですけど、一時期、ね、中学の時とかすごい悩んだ時に、
はい、
いろんな方法を試して、
はい、
どうやら顔ダニっていうのがいるらしいって、
はい、
知ってます？顔ダニ、
顔ダニ分かります。
顔ダニって本当にいるんですか？
僕顔ダニについては詳しくないんですけど
なんか夜中にね出てくんですよ、
ムズムズするんですよね。
そう、毛穴の奥に誰にもなんか顔ダニが何パーセントかいて、
はい、
夜中になったら毛穴から出てきて、食べてたらごめんなさい、止めてください、お食事中の方、
はい、
あの皮脂をドクターフィッシュみたいにね、
はい、
食べてまた戻る。
皮脂を食べるんですか？
皮脂を食べる。
あ、ほんなら、
ってことはあの、ね、我々がアンパンマンってことですか？
そう、そう、僕の顔を食べようみたいな感じで、
あ、なるほど、
そうそうそう、
アンパンマンに知らず知らずのうちにな
っていたって。でもそんなん言うたら、僕は中学校の頃から今までも何もしてきてないんですけど、はい、
あ、もう逆に正解ちゃいます。で、動いてるじゃないですか。
うん、
汗かいてるんですよね、ちゃんと。
なんかあの、はい、いろんなところに行って、あの、まあありがたくも、
はい、
あの肌綺麗ですね言われることが多いんですけど、はい、まあ多分お世辞やと思いますけど、
いや、そんなことないと思います
よ。でもニキビはほんまに、はい、あのできたことがない。
あ、
あのそのニキビで悩ん、多分できたことはあるけど悩んだことがなくて、
はい、
でこの間それこそ、まあ、ニキビの話で今ふっと思い出したんですけども、
はい、
あのまあ、最近よく僕あのツイッターで、
はい、
中村クリニックっていう方をよく見るんですけども、
はいはい、
あの結構、まあ、あの攻めたツイートをされてるんですよ、
はい、
結構面白くて、それああなるほどみたいなことが多いんですけど、
うんうん、
それこそあの牛乳を飲むと、
はい、
あのニキビができやすいっていう、
あ、牛乳もそもそも日本人って、日本人のこれも9割ぐらいなんですけど、
うん、
あのそういう乳糖って呼ばれるものを、
うん、
あのなんていうんですか、吸収できないというか消化できない、うんうん、できないというか消化しにくい、
得意じゃない、
そうですねっていう、その病気で、うん、なんかなんちゃら病ってあるんですけど、
うん、
なんであのそもそも乳製品って日本人の体に向いてないんですよ、
うん、ね、みたいやね、
はい、なんですけど乳製品がどんどん出てくるのって、うん、その消化しきれなかったやつって結局どこに行くかって言ったら、あの医学業界では多分排出されるって言ってるんですけど、
うん、
肌に吸収されたりもするんですよ、
うん、
で肌に吸収されることによって血液で運ばれて、それが、うん、あの誤作動を起こして あの皮膚に出てくるっていう、う
ん、多分そうやと思うね。だってあの小学校の頃から毎日飲むやん、給食の時に絶対飲まされるんで、中学生ぐらいになってわニキビってなるわけやから、はい、もうなんかそのなんていうんですかね、そのあれはまかり通ってるというか、
あ GHQ、
うん、もうあの、ね、もう知ってます、それはもう全もうでもだだもうめちゃくちゃ知ってるんですけども、はい、やっぱ GHQ っていうね組織がね、あの牛乳をあの子供たちに飲ませるというね、ミルクをね、はい、日本の日本の子供たちにミルクを飲ませるという、
はい、
あの牛のお乳を、
お乳を
人間の子供が飲むという、はい、このまさにね摩訶不思議な、
はい、謎のサイクル、
いや本当にね、
はい、
お母さんのお乳だけでいいのにね、もう飲んで育ってきたのにもかかわらず ね、 いね、はい、
ことは日本人は魚とかがあってて、はいはい、いっぱい汗かいた方がいいってことですか、
うん、そうですね、あのなんか脂肪にもまたちょっとこれごめんなさいね、今日あの難しい言葉多くてあれなんですけど、脂肪酸と、
うん、
あの不飽和脂肪酸とトランス脂肪酸と普通の飽和脂肪酸ってあの、うん、3つあるんですけど、
お魚に入ってる、
あそうです、う
ん、これは主婦の方聞いたらちょっとすごい喜ばれる内容ちゃうか、
そうですね、
EPA、
うん、今言ってた DHA とかあの、うん、青魚とかに入ってる、うん、この、不飽和脂肪酸っていうのはあのそもそも体に必要な油で、ただ必要なんですけど、うん、体で作ることできないんですよ、
うん、
だからあの食べ物から摂取しないといけないんで、魚っていうのはもう理にかなってる感じで、ほんで飽和脂肪酸っていうのはお肉によく含まれるやつ、
うん、
トランス脂肪酸はバターとか乳製品によく含まれるやつで、うんうん、あの厄介なのが不飽和脂肪酸っていうのと、あじゃあごめんなさい、飽和脂肪酸とトランス脂肪酸、
うん、
この2つってもうちょっとでいいんですよ、ほんまに肉一かけとかで、
うんうん、
これ以上食べてしまうとさっき言った誤作動を起こして皮膚にめっちゃ出てきたりとかするんで、ニキビが、
うん、
だからまあその不飽和脂肪酸も体で作れなくて絶対必要なんですけど、この3つあの用法用量守って食わないと、うん、あの肝臓とかも悪くなって、
あ不飽和脂肪酸もですか、
一応そうなんですよね、摂取しすぎは良くなくて、で結果肝臓悪くなると、肝臓ってアンモニアを処理とかしてくれるんですけど、
はい、
処理されなくて体に吸収されてそれが体臭になったりとか、
そう
あとは処理されなかったアンモニアって全部足に流れていくんですよ、だから足臭なったりとか、あの主にみんなが嫌がるような原因につながっていくんですよ。
飽和脂肪酸とトランス脂肪酸は体内で生成できるんですか。
あ一応できるんですよね、あ体内で生成できるんですけど、あのこれ諸説いろいろあるんですけど、飽和脂肪酸トランス脂肪酸あのちょっとは取った方がいいっていう説あるんですけど、
うん、
結局あの体に吸収されにくい物質なんですよ2つとも。だからあの豚骨ラーメンとか食った後にお腹下したりとかするのもそうで、
うんうん、
あとはバターとか食いすぎたお腹下すのも、
うん、
あれあのなんか人間その日本人が体に合わないからとかじゃなくて、そもそも人間が体に合わないっていう、
うん、はい、なるほど
っていう感じで、
これも GHQ が
これも
進めた
もの GHQ が、
まあ、かもしれないっていうね、
はいはい、
GHQ ですね、
GHQ がっていう感じで、あであのちょっとごめんなさいちょっとずれちゃったんですけど、
はいはいはい、
結局あの常在菌っていうのはその体の内側からも作るものっていうことで、
うん、
あの 常在菌のバランスをあの保つために食生活をまず1個直すのと、
はい、
油を取りすぎないっていう、
はい
はい、であのもう一つは、肌を洗いすぎないっていう、
うん、
で洗ってもいいんですけど、そもそもあの合成洗剤とあの普通の純石鹸っていうのがあるんですけど、うん、合成洗剤っていうのはその抽出過程とか製造過程でめちゃめちゃな数の化学薬品使ってるんで、
うんうん、
あれまず使わない方がいいんですよ、
うん、
使うんやったら固形石鹸で、
うんうんうん、
でも固形石鹸ってバーって洗ったら肌突っ張るじゃないですか、
うん、
あれって固形石鹸ってアルカリ性でできてるんで、
うん、
あの肌突っ張るんで、
うん、
ただ余計なもん入ってないんで肌突っ張ったらその分保湿してあげるっていう、っていうのでだんだん肌の調子を整えていくと、あの、まあ、ニキビ悩んでる方とか、うん、あとアトピーの方もそうですね、塗り薬とかばっかやってると肌のバランスが取れないんで、
うん、
体の中から生殖で食べ物で直して、ほんであのあとはその何ですか、できるだけ乾燥させないとかするっていう、
うんうん、
はい、
あとあの私から女の私からいなんか経験として言わせてもらうと、
はい、
高い化粧品もその安い化粧品も一緒ですっていう
言うてありましたね前、
パッケージで本当お金かけてるだけだから、
はい、
で乳液とか最悪あのオイル、
はい、
アビガンオイルとかそれだけで本当に大丈夫。
アビガンオイルってあれですか、あのコロナのウイルスに効くって言われて、
おばさんのアビガン、
アルガンオイルだっけな、
アルガンオイル、ああでも
名前違った
そんな感じの
そんな感じの名前のオイルです。
ハトムギはダメなんですか。
ハトムギめっちゃいいです。ハトムギのあの600円で大容量
いっぱい入ってるやつですね、はい、それは知ってます僕は。
ああいう安いのをもうバッシャバッシャつけて、
はい、
もうでも5分とか10分とかかけて押し込むんです、
はい、
からそうするとちゃんと吸収してベトベトしだしますから。 あんな水みたいなテクスチャーのものでもっていう。う
ん、で内容量水となんかしかないんですよねあれ。
水でもいい。
あ、そうなんですね。うん、
確か、
うん、水でもいいぐらい。あともう一個気になったんですけど今の話聞いて、
はい、
あの今ウイルスでめちゃめちゃみんな消毒してるじゃないですか、
はい、
あれはどう思いますか。
あれ手の常在菌を殺して手にも、はい、手に多分多くあのさっき言った悪い菌ですね、
はい、
あの黄色ブドウ球菌っていう、
はい、
あの雪印事件で有名になったあの菌なんですけど、うん、がいてそれがめちゃめちゃ繁殖しやすくなってるんでお腹壊し出す人めちゃめちゃ多くなると思います、
うん、
じゃあ子供とか砂場で遊んだりするから、はい、結構危ないですね
砂場。でも逆にこれは僕これ調べたやつじゃなくておかんから言われてたことなんですけど、うん、いろんなもん触っていろんなもん匂って、
うん、
でいろんなところ行っていろんなものに触れて空気とか、うん、あの感じとか、うん、でもう汚れただけあの自分に耐性がつくからっていう。
いっぱい汚れた方がいいと、
はい、逆に、うん、あの滅菌よりも汚れた方が逆にいいっていうので家庭で僕育ってきたんですけど、
それ、うんね、学校でもシコシコシコシコって、
うん、やばいですね、
うん、
そうですね、まあ、店行ってもねみんなアホみたいにシコシコシコシコシコやって、
はい、店に入る前になんかスルーしようとしたら、ね、あすいません、うん、やってくださいみたいな、うん、
この間あのデニーズ行った時言われました僕。
あ、思いますか、
うん、あのあすいませんってかって、
はい、
えとかってであのやってるふりして手フィッシュって、
はい、あわかります、うん、僕も押してるふりして
何 も、はい、何もつけてません
よ、やめなさいよ、はい、ただなんだから。
いやいやもうあの本当にあの僕は個人的にそれはもう絶対絶対に嫌やと思っていて、
はい、
あのそれこそあの木村明則さんの本、
あ、
はい、リンゴの本の感覚と一緒なんですけども、
はい、
もうあのバクテリアで、
はい、
あの本もね、うん、あの土いい土になるって話じゃないですか。で、はい、結局リンゴが農薬なしで育つってあのその土の中にバクテリアがいないと無理っていう話じゃないですか、
うん、
人間も多分一緒やと思うんですよその辺は、
はい、
同じ命やとしたら、だから体の中にその中在菌、
はい、
常在菌、
はい、常在菌、
ね、常在菌が、はい、あの住んでるわけじゃないですか。
はい、
この例えばこの自分の体が一個の建物やとしたら、いろんな人が住んでるとして、
はい、
でこいつらが仲良かったら、
はい、
あのいい建物なわけですよ。いい社会が生まれてるわけじゃないですか。
はい、
でもそれを無理やりそういうね殺菌駆除してとか、はい、綺麗にするからそいつらを排除していくと、
はい、
この頑張って作った社会が消えていくわけじゃないですか、
はい、
あいつ仲良かったのにあいつ消えてったなって、あいつ悪い菌やったらしいでみたいな、
あ
寂しくなっていって
社会が
多分あのね、我々の体の中にいるねその常在菌社会がね、
はい、
寂しくなっちゃう、
はい、
ってことはその空いたところにもっと悪いやつが入ってくるような気がして、その隙間を見て、
はい、
でそうなると多分病気にかかりやすいかなと思ってるから、
はい、
もう絶対にしないでおこうっていう、
はい、
あれですね、はい、私は
地球とかもそうですよね。もう人間とかいろんな植物とか動物とかいますけど、
うん、
地球で言ったら多分さっき言った黄色ブドウ球菌に当たるのが人間なんですよね、
うんうん、
人間がいるからこうなってんで自然災害が起きて、
うん、
パワーバランスが保たれるみたいな、
うん、
海がこんだけ広いから今助かってますけど、陸もっと続いてたらもっとやばかったと思いますよ、
うん、
いろんなとこ開拓して、
うん、
確かに、
はい、っていう感じです。
じゃあ私の口の中も
はい、
菌がいっぱいあっても大丈夫っていうことになりますね。
はい、ある程度じゃないですかそれもね。
そうですね、
ある程度ある程度、
ね、ドブがあっても大丈夫っていう。
まあまあそうですね。
ドブないです、大丈夫です。
ドブないんで大丈夫です。はい、はい、何を気にしてはるんですか。びっくりしたもうドブで。
まあでも最後に一個これ言わせてもらいたいんですけど、
はい、
すいません、なんかネットとかニュースで調べて、うん、結局僕も目に見えた情報を信じて精査してやっていくんで、
うん、
嘘ほんまって、だからその情報が後からあこれ2016年のやつやみたいな、
うん、
とかもあるんで、これを鵜呑みにするんじゃなくて、個々のその価値観で徐々に落とし入ってもら、落とし込んでもらったら、
うん、
はい、嬉しいです。
はい、
はい、
本当すべてに言えることだね、
思いますね、
ありがとうございました、
はい、
それでは公式ツイッター、インスタグラムがございますのでよろしければ覗いてみてください、メールアドレスがclub369podcast@gmail.com。
ちょっと待ってください。
アットマール。
アットマールって何ですか？アットマークですよね。
なんかいませんでしたっけ、ワールドカップに
そういう名前。あ、すみません。あ、ていうかアットマークって言いましたよね今。
言いました。
あ、言ってましたね。
はい。はい、ありがとうございます。
マンデラエフェクト。
うん、そうやそうや。うん、
じゃあ格言いきます。
はい、
朝起きて夜寝るまでの間に自分が本当にしたいことをしていればその人は成功者だ。ボブディラン。
うん。
それではまた次回。さようなら。
さよなら。
アットマール。